聖書を読みます。最初に旧約聖書イザヤ書65章17節から20節まで、旧約聖書の1168ページです。イザヤ書第65章17節以下。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされる。次に新約聖書からヨハネの黙示録21章1節から8節まで、新約聖書の477ページです。ヨハネ黙示録第21章1節以下。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。しかし臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、魔術を使うもの、偶像を拝むもの、すべて嘘を言うもの、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神よ、今日あなたの日に私たち一同を見舞いに呼び集めて御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。雨の多い冷たい日々もようやく過ぎて、私たちに再び夏の太陽の熱と光を照らしてくださいます恵みを心から感謝いたします。これらの長く冷たい鬱陶しい日々の間も、兄弟たち姉妹たち一人一人を守ってくださったことを感謝します。辞める方々と これを見とるご家族を慰め支えてくださいますことを感謝いたします。孤独な人々、悲しむ人々、人生の悩みを持っている人々をあなたが常に傍らにいて助けてくださいますことを感謝いたします。教会学校の愛する子どもたちがあなたの恵みによって無事に夏休みを過ごしていることを感謝いたします。旅にある友の旅路の平安をあなたが守ってくださることを感謝いたします。そしてこの町に住むすべての市民の方々をあなたの恵みによって守ってくださいますことを感謝いたします。どうか今日から始まる1週間もあなたの恵みが絶えることがありませんように。神様、私たちはあなたの恵みと憐れみを信じておりますが、今私たちの世界がいよいよ絶望的な暴力の泥沼に沈み込んでいるのではないかという思いに私たちは囚われていて、そのことのゆえに本当に暗い気持ちになっています。平和の主よ、どうかこの世界を憐れんでください。すべての人が、特に責任ある立場にいる人々が憎しみや暴力などの悪から遠ざかって愛と和解の道を歩むことができるように、ひたすら平和を願ってこれを追い求めることができますように助けてください。世界各地で平和を作り出すために祈り働いている善意の人々が、繰り返される悲惨な出来事にもかかわらず希望を捨てることのないように助けてください。そして私たちを、一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださり、私たち一同に主イエスを死人のうちからよみがえらせてくださったあなたの道からへの信仰と、あなたの誠の支配がやがてこの地上にも来るという希望を今日新たにお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先週はひどい1週間でした。皆さんも多分同じお気持ちだろうと思いますが、19日にバグダッドの国連現地本部が爆弾テロによる攻撃を受けて、特別代表のデメロ氏をはじめとして20人以上が亡くなり、100人以上の人々が重軽傷を負いました。同じ日にエルサレムの中心部では路線バスの中で自爆テロによる大爆発が起きまして、20人近くの市民が死に、136人が負傷したと新聞は伝えています。でパレスチナ過激派のハマスが犯行声明を出しました。それに応じて2日後21日にはイスラエル軍が呵責のない 報復行動に出ました。パレスチナ自治区ガザというところでハマスの最高幹部の一人アブシャナブという人を4発のミサイルで乗用車もろとも爆殺した。でハマスも直ちにこれに対抗しまして、6月末から曲がりなりにも守られていた停戦の破棄を宣言いたしました。アメリカの主導で始まった新中東和平構想、いわゆるロードマップと呼ばれているものが事実上挫折したことは明らかです。なんという世界でしょう。平和を願う人々の熱い祈りや善意の人々の懸命の努力を踏みにじるようにして、憎しみと暴力の悪循環が際限なく繰り返される。理性的に考えればこれは誰でもそうですが、ちょっと理性的に考えれば分かることですけれど、暴力によって問題は何一つ解決しません。むしろ事態は悪化するだけです。そのことはちょっと考えれば分かりきったことですのに、その悪循環をどうしても止めることができない。それはなぜでしょう。深いところで人々が絶望しているからではないでしょうか。私にはそう思われます。ちょっと話が飛ぶようですけれども、使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で、絶望的な状況の中でもなお希望を持つということについて語りました。例えば8章の24節以下のところにこう書いてあります。有名な言葉です。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。私たちは今切実な思いでこの言葉をかみしめています。絶望的な状況の中でもなお希望が私たちには与えられているということであります。そして目に見えないものを望む、希望するということは、人間の可能性を超えた神の可能性、別の言葉で言えば十字架上で死んだイエスをよみがえらせてくださった神の大能の働き、それへの信仰から来る希望だと思います。このローマの信徒への手紙っていうもの、文書にはいろいろなところにそういう希望についての言葉が出てまいりますけれども、5章にはこういう言葉があります。この希望によって生きる人は苦難をも誇るというのです。苦難をも誇る。さらに5章の2節から後ですけれども、パウロはこう言っています。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。そういうふうに続けられておりまして、で再び8章に戻りますと、ローマ書の8章に戻りますと、21節にいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かることができる、そう彼は言います。 それが希望なのだ、我々の希望なのだ。滅びへの霊俗から解放される、そういう希望が私たちに与えられている。滅びへの霊俗というのは今の世界のありさまのことを指しています。でパウロはそのように希望について語りましたけれども、私たちの世界はこの希望を捨ててしまったんじゃないでしょうか。それが私たちの世界の最大の問題ではないかと私は思います。で希望を捨てた人はより良き将来を期待することももうしません。他者に対して善意を持ち続けるということもできません。忍耐することもできません。短絡的になります。でやけになってすぐに暴力に訴えようとします。暴力こそは絶望の印です。で個人であれ国家であれ、すぐに暴力に訴えようとする者は希望を持っていないのです。で今の世界はまさにこれではないでしょうか。絶望の泥沼が広がっています。それは一体どこまで続くのでしょうか。世界はこれからどうなるのでしょうか。でヨハネ黙示録という文書はその問いを提出しました。一体世界はこれからどうなるのか。そして21章以下ではこの実に重苦しい問いですが、この問いに答えているのであります。で今日の21章に目を留めたいと思います。まず一節の後半に、最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった、そうあります。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。でこの最初の天と最初の地というのは古い世界のことを指しています。つまり我々の現実の世界です。忍耐をもってお互いの関係を粘り強く立て直していこうという努力を諦めたんじゃないかと思われるような、そういう私たちのこの世界です。でまず自らの罪を告白することによって関係の改善が行われるというのではなくて、とにかく相手の火を鳴らす、相手を責める、自分は正しいと主張する、そういうことによっては決して関係は改善されないわけでありますけれども、そういうことにどこまでも固執している私たちの世界、それが最初の天と最初の地です。でさらに言いますと、げんこつを振り上げて相手を脅かすことで何かが解決できると思っている、武力の脅かしによって相手をへこますというのが社会正義を実現する唯一の道であるかのように考える、そういうふうに勘違いしている私たちの世界のことです。それが最初の天と最初の地、つまり古い世界です。また武力の使用がもう少し具体的に言いますと、何千万何億という地雷を地面に埋め込み子供たちの足を奪い、 しかしそういうことが物事を解決する一つの道であると、どうしてもそういうふうにしか考えられないような人々がこの世界を支配している。劣化ウランタンを使う、そこで放出された放射能がどれだけの人々に将来まで残る影響を残すかということについて全く想像力がない、そういう人々が私たちの世界を支配している。あるいはクラスター爆弾をそこら中に撒き散らす、核兵器、生物兵器、化学兵器、こういったものを使えば人類の将来にどれほど致命的な悪影響を残すか、そういうことを考えることもできないような想像力を欠いた我々の貧困な世界のことです。それが古い世界です。憎しみと報復の絶望的な悪循環をどうしても断ち切ることができない私たちの無力な哀れな世界です。それが最初の天と最初の地です。しかし黙示録の著者は言います、神がお作りになった世界はいつまでもこのような堕落した絶望的な状態でいるわけではない、古い世界は去っていくと彼はそう言います。最初の天と最初の地は去っていく、そしてそこにはもはや海もなくなると彼は言います。で、海というのは黙示録の前のところにも出てきました。例えば13章には海から獣が出てくると書いてありました。獣というのは悪によってこの世界を支配する悪しき支配者のことです。そういう獣を生み出すその場所、それが海です。海がなくなる、そして天と地の一切が新しくされる。で、今日のところの2節に聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて天から下ってくると書いてあります。エルサレムはもともと神がイスラエル民族との間に結んだ契約を表す美しい都でした。そこの中心部に神殿があって、その神殿の一番奥まったところにその契約の箱、十階の二枚の石の板、それが収められていました。どんなことがあってもお前たちを見捨てないよという神の約束の印です。その契約の町、神との間の契約を表す美しい都、それがエルサレムでしたが、この美しい都は歴史の経過の中でしばしば争いの場所、流血の場所となりました。アッシリア、バビロニア、シリア、ローマといった周辺の諸大国が繰り返してエルサレムを占領したり町を破壊したりしました。それは現在まで続いています。現在エルサレムはユダヤ教、イスラム教、キリスト教という三大宗教によって聖地と位置づけられていますが、まさにその理由から争いが絶えません。しかしそういうことがなくなるというのです。新しいエルサレムが天から下ってくる、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて天から下ってくる、そのように新しくなる、 これまでのように争いと殺戮が行われる場所ではなくなる。そして3節にはこう書いてあります。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。でこの場合の人というのは、もともとギリシャ語のテキストでは複数形で書かれています。そしてある仲介者によりますと、黙示録が人々という場合は、ほとんどは神に従わない人々という、そういう意味で使われているんですね。それはその通りだと思います。そしてそういう神に従わない人々というのは、終末の裁きの時に裁かれる。でこれが黙示録のこれまで展開されてきた思想でした。でしかしそういう人々が、神のものとなる。見よ、神の幕屋が人々の間にあって、神が人々と共に住み、人々は神の民となる。でそういう意味でこの言葉を読むということは、ちょっと厳密な聖書の解釈を仕事としている新約聖書学者の目から見ると、ちょっと違うかもしれません。しかし私はそう読みたいのです。人種や宗教の違いによって生み出される争いが過去のものになる。すべての人々が人種宗教の違いを超えて神の民となる。自爆テロもなくなる。神は自ら人々と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、この場合の死は早すぎる非業の死です。幼い子供たち、まだ若い青年男女、豊かな将来が開けていると思われる人々が早すぎる非業の死を遂げる。そういうことがなくなる。もはや悲しみも嘆きも老苦もない。そのような新しい天と新しい地が来る。この世界はそのままで滅びるというのではない。新しい天と地が来る。見よ、私はすべてを新たにすると神様がそうおっしゃるというのであります。でこれが私たちの希望です。この希望を捨ててはなりません。エリフロムというアメリカの社会心理学者が希望の革命という本を書きました。大変素晴らしい本です。希望が革命を起こす。私たちの世界に希望の革命が起こらなければならない。みんなが絶望に支配されて、すぐに暴力に打って出るというような、そういう我々の世界の中で希望の革命が起こらなければなりません。そしてその時は必ず来ます。ヨハネはそういうふうに私たちに伝えているのです。祈りましょう。神様、あなたによって 希望を与えられますことを感謝します。その希望をどんな時にも捨てることがありませんように、私たち一人一人を助けてください。そしてそのことによって、ひいてはこの私たちの問題に満ち満ちた世界の中に希望の革命が起こりますように、この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の579番。